都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
します。
はい。
ということで、都市ミナティ、始まりますよ。
はい。
ね。
はい。
ということで、今日も、やっていくんですけども、
う
ん。
やっていきましょう。
ちょっとね、怒りがね、うん、収まらんのよ。
うん。あんまないっすよね。
こんな状況で、俺、できんのかなって今俺も思ってるし、
うん、
みんなも思ってる。
蹴り上げても怒んない岸本が。
いやそうですよ。蹴り上げるぐらいどころ反り上げられても怒んないですよ。何されても怒んないすねぐらいなら。
なんでそんな怒ることがあるんですか。
いやもうだって、
うん、
僕らね、うん、あの名曲たちはもう聴けないんですよ。
あの名曲たちが聴けないってどういうこと。
そして新曲をもう聴くことができなくなってるわけですよ。
最近なんか引退しましたっけ誰か。
引退ならね、うん、まあまあ僕も納得できますけど、
うん、
ジョン・レノンが暗殺されてるんですよね。
そっか。
いやーまいった。これはねちょっと僕もね予想外すぎて、うん、いやまあまあ伝説的なね、うん、ロックスターたちはまあみんな早死にだっていうのはまあまあ僕もなんとなくありますけども、うん、それにしてもですよ、うん、ジョン・レノンがついにねこんなことになってしまうとっていうのは僕は本当にね遺憾に思ってますよね。
マジで、
うん、
今日これかなって思ってた。
いやそんなことある。え、何どういうこと。暗殺されるっていうのを予想してたってことですか。
いやいやいや違う違う違う。
そうだとしたらあんたすごいですよ。僕はもう絶対そんなことないと思ってましたよ。
今日あたりジョン・レノン来るかなって思ってた。ジョン・レノン来たからちょっとびっくりした。
ダイアナと来といて、
そろ
そろジョン・レノン、
そろそろジョン・レノン来るかなって思ったらやりやすいし、
いやー俺は許せんよマーク・チャップマン。あいつは何なんだ本当に。よ、うん、えジョン・レノンがね、
うん、
帰ってきたわけですよ家に、
うん、
したらそこでねこう、うん、待ってるわけですよ、うん、変なやつが気持ち悪い、うん、小太りの男が、
うん、メガネのね。
そうでなんかあのね、
うん、
ヘイジョンみたいな、
うん、ヘイジョン
ミスタージョン、うん、あんたジョン、ジョンですかみたいな感じで聞くわけですよ、
うん、なんだい俺がジョンさ、
う
ん、
って言ったらね、うん、なんかうすらニヤニヤしたやつが、うん、いきなりねこう、うん、銃を突きつけて、
うん、
5発まあ、ぶち込んだわけですよ、うん、ジョン・レノンに、
うん、
まあ死ぬよね。3発胸に当たっちゃってるから、まあ、死にますよそら、
うん、
ただね、
うん、
これすぐ捕まらなかったんですね、うん、なんかその後ちょっと取り押さえられてはいるんですけど、うん、なんか警察官が来るまで、
うん、
あの小説を読みながら待っていたと、
うん、
ライ麦畑のやつ、
うん、
サリンジャーのやつ、
あ、はいはい、あ捕まえてね。
完全にサイコパス野郎ですよね、うん、この落ち着き具合。まあ参った。
俺からしたら、
うん、
あなたの方がサイコパスですよ
今の。え下りでどっかありましたそんなの。
いやいや
僕がサイコパスのところありました。
いや何十年も前の話してるから。
え
いやもう絵がサイコパスじゃん。絵なわけねえだろ。
え
いや絵なわけねえじゃん。
あそうですか。
うん
ちょっと待ってください。ちょっと調べますね。
ちょっと
調べます。
ちょっと調べます。どういうこと？
あれ？あ、すいません。あの1980年代の話ですわ。いやそうですよ、うん。僕生まれてないですし、
うん。そうです。僕も生まれてないですし。
あとそんなに、そう僕知らないですわこの話。リアルタイムで聞いたことないです。いや
そう知らないと思いますよ。
あまりにちょっとやっぱジョン・レノンね、
うん、
好きっていうのもあるし、うん、その。そういうことなんだろうね。僕をそうさせたんだね。
あれだな、うん、あのお題がむちゃむちゃ簡単すぎてもスカスカになんだ。
でもね、
うん、
まあこれはね今ちょっと僕のイマジンが過ぎたわけですけれども、
来た来た、
うん、陰謀論もあって、
うん、
実はフリーメイソンが関与してんじゃない
か。あららら。
この影響力を持ちすぎたジョン・レノンが、うん、ね、何やってもこう政治的な活動になってしまうような、うん、もうフォロワーが多すぎて。
要は、歌にそういうようなメッセージを込めたら一発でみんなは ね。
ラブ&ピース、うん、ラブ&ピースって言ってるから、うん、戦争したやつからしたら困るわけですよ。
うん、
それをじゃあ消そうということで、うん、マーク・チャップマンを雇ったのが、
うん、
イルミナティであり、はいはい、フリーメイソンであるとかっていう話もあるとかないとか、うん、さあということでね、今日はこんな感じで
泥だらけのバトンだなおい握れねえぞおい、そのバトン手汚れちゃうわ。
いやもうあの僕の中では全然終わってるんでジョン・レノンはもう終わったんで、この話
終わってるんですよ、みんなの中でも、
いやでもね、
うん、
ちょっとロックスター、
うん、
早死に説っていうのはね、また別の話としてありますから。この皆さんも、ちょっとジョン・レノン、うん、というかビートルズは陰謀論結構あるんでね。
ありますよ。
ぜひちょっと、チェックしてみてはいかが、ということで。
いつ言ってんだよ、それを。何年に言ってんだよ。
ね。
はいはい。
2018年頭に言わせていただきましたけども。うん、はい。よろしくお願いします、は
い。お願いします。お願いしますじゃないっすわ。
よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、じゃあちょっとね、
泥落としてやって、うん、はい、
行きましょう。企画からいきます。
はい。
オカルトッシュナイト。
おーい。
はい。久しぶりです。お久しぶりです。
言い直さなくていいんだよ別に。
毎回これだったなと思って、お久しぶりです。
テンションがちょっとね、そうそんな感じだった気がするわ。
んね、うん。まあオカルトッシュナイト最近聞き始めた人はわからないですよ。結構前ですからね、やったのって。
でしょうね。もうかれこれ1年ぐらい経ってんじゃないですか。
まあ1年半年くらいじゃないかな。
あ、そんなもんか。
もう1年前かもしれない、もしかしたらね。オカルトッシュナイトっていうのはちょっといやらしい情報ですよ。
あ、
うん、いやらしいお話を今からしていくよという都市伝説と絡んだようなやつをね、
はいはいはいはい、
していくよというような。飽きたんか。
いやいや、
はいはい、
人気のコーナーでしょ。
企画ですよ。
毎回この後はなんか皆さんがね、楽しかった言うて、
ありがたい。最初怖かったんですけどね、やるときに。
でしょうね、う
ん、このエロい話バンバンやって、
これ誰が楽しいんだろうっていうのはあったんだけど、
20回ぐらい聞くんですよ、編集しててね、
うん、
何が面白いか分からなくなってきてて全部消してやろうかなって思った時もありましたけど
、うん、
今思うと流してよかった。あれ
よかったね、
うんうん、思う。
俺しか笑ってねえかなって思う時、多々あったからね。そうそう、あれ怖かったよね、
うんうん、じゃあ今回、どんなお話していくか。
はい、
変態番付。
お、
はい、
これは今の相撲業界に対してのこうアンチテーゼ。
違う、確かに行事がめちゃめちゃなんかあのゲイで若い男の子触ったみたいな。
そっちじゃね、番付拾ったんだ。
あ、そっちか。
なんでそっちと、お前なんでそっちを俺が取るんだよ。
いや、時事ネタかなと思って。最近の
びっくりしたわ今、
行事
何言ってんだろうと思った。
行事が
番付だろ。
行事が若い男の子好きでちょっとタッチしたって話あったじゃないですか。
あったよ。
そっちのことかなと思ったんですよ。
うん、酔いすぎて追い出しちゃったってやつね。
そうすいません。
ちげえわ。番付だよ。
番付の方な。そう。あの、横綱、大関、関脇とかありますけれども、
はいはい、
まあそういう風にですね、まあ、あの変態を番付に入れていると。
ってことは、まあ、うん、あれですか、そう、本当相撲と同じように、
そう
強いやつは横綱、
うん、横綱、うん、そこからまあ大関、関脇、小結び、前頭、十両、幕下、以下というふうに落ちていくんですけれども。
なるほどね、
うん、これね、2チャンネルからですね、
はいはい、
あの自然発生的に始まったもので、
うん、
いろいろ条件があると、これに入るのでも、
うんうん、
あの事故ではないなど、要は故意でやった、
うんうん、
ものっていうとか、いろいろな条件をもとに、番付審議委員会というものがありまして、
ほうほうほう、
変態番付審議委員会というものが決めるんですって、うん、
はいはいはい、
でですね、もし議論をしているんですけれども、うん、結論が出せない場合ね、
うん、
アンケートサイトが立ち上がり多数決で決定だとか、いろいろ決まってるんです、ちゃんとしたルールが。
だからもうさ、自然発生したけど、うん、どんどんこう面白いからってこう、うん、スタイリッシュにこうルールが決まってって、
そうなんですよ、
シュッと今なってんだ、
うん、で犯行の変態ぶりの他に逮捕後の、コメントの秀逸さなども評価の対象となっていて、
ああ芸術点つくみたいな。
そうなんですよ、
うん、
で一応、どこどこにじゃあこの人は前頭とか大関とかって決まった後に、
うん、
重大な犯罪歴が過去にあったみたいなパターンってあるじゃないですか。
あるある、
うん、例えば普通にトイレ忍び込んだだけですけれども、まあまあ、前科見てみたら殺人罪だったみたいな、
うんうん、
それはもう破門。
え、なんで
破門です。
それはダメなんだ、
うん、
なんで
変態だけ ここに入れば
純粋な変態を欲してるんだ、みんな。
殺人とかそういうちょっとイカれたやつはもうダメ、う
ん
う
ん、だからもう分かんないもんね、そういうやつの思考って、うん、そもそもがもう
分かんないから。
っていうことで、じゃあマーク・チャップンはダメってこと？
ダメです。だって変態じゃないじゃん。それで殺した後にチンチンさせてもダメ、
うん、ライ麦畑の小説でしこってたりしたらもう
ダメ。ダメダメだ、人殺してんだもん、全然。あのジョン・レノンをチンチン触って逃げたぐらいだったら入る。
入るんだ、うん、ああそれぐらいならね。そうそうそうそう、殺して触ったらダメなんだね。じゃあ
そうやったらいいん、ダメですよね、うん、もう殺したらダメと、うん、いうことで、ね、まあちょっとねそういう風にまあちょっと有名な変態番付というのがあって、それをちょっと紹介していこうかなと思っております。
いやー、うん、
で僕ね
全然想像がつかないよ、
岸本さんに、うん、これだけはおすすめしたいっていうのがあの、うん、この後出てくるんで。
ああなるほどね、
う
ん、
それをきっかけに僕はこれを今回発表していこうかなと思
って。あ、じゃあそれから派生してこれに行こうって思ったってこと、
ね、まずはですね、幕下以下から、
うん、まずどんなものかっていうのをちょっと知りたいね。
ご紹介させていただきます。これ弱いですよ、幕下以下なんでね、うん、まずいきます。銭湯の女湯に侵入したんですけれども、うん、浴室でうたた寝をしてしまって、うん、タオルが外れて御用となったと。で捕まった時に思いっきりチンチン向いてるんですけど、私は女よなどと言って容疑を否認したという話。これが幕下以下のパワーですよね、はいはいは
い。まあ、だから想像すると青っぽいね、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ可愛らしいけどな、まだ
まあね
可愛らしくねえか、うん、女からすると
マジックを見せてあげると声をかけ下半身を露出した男。
あ、だからまあ、うん、基本ベースは下半身露出ぐらいだよね、うん、そうですね、その、うん、幕下ぐらいだと。
そうなんですよ、
それのバリエーションだ。
そうそうそう、女性19歳を自宅に連れ込み胸を触った尺八奏者の男、尺八の吹き方を教えただけと。
あ、もうなんかいろいろ言いたいことは出てきちゃう
ね、
うん、
これが幕下のパワーですよ。
お、うん、まあまあまだ現実に
そう
出会う可能性ありそうぐらい、
うん、そうでしょ、
うん、
重量いきましょう、うん、ちょっとね格を上げていきます。はい、自転車の女子高生にチャリで並走してチンコ露出で動揺させ田んぼに寄り切って勝った。
それ別に戦ってねえだろ、勝ったって寄り切って勝ったって お前らが勝手に決めてることなん
です
ね。
そうですね、まあこれが重量のパワーですよね。でも
いや、うん、パワーだけはあるわ。うん。寄り切って勝ったっていいな。
料金所を通過するたびに下半身を露出した運転手だとか。なんかやっぱりさっきの普通に。
料金所
普通におちんちんをポロンと出したじゃなくて、うん、なんかこっちはちゃんとした理由があるみたいな。
こだわりがある
ように、ね。そうそう、こだわりを見せてますよね。
で料金所で出すっていうのも、だから ETC みたいな感覚で。
うん、あ、そうそうそうそ
う。うん、行くたびに開かなきゃいけないみたいな感じなんだろうね、多分。か自分ルール。
そう、ルールがあるんですよね。ね、これが重量ですね。うんうん、前頭いきましょう、女子校の部室に忍び込み、うん、集合写真だけ盗んだ男。
気持ち悪い。あ、それ気持ち悪い。
そうなんです。
太くて多数感すごいな。
うん、すごいでしょ。
うん、
請求書の名前を見ると興奮すると女性宅から水道代の請求書を盗む。
うわーやばいねそれ。え、請求書の名前で興奮するの、
うん、そうそうそう、請求書の名前を見ると興奮するということから、女性42歳宅から水道代の請求書を盗む。
はあ、すげえな。
そうですね、
ちょっとわかんねえ。もう
水を出しっぱなしにすると興奮した、だから蛇口を盗んだ男。
あー、もうちょっと完全にやばい、うん、異質になってきたね。
ちょっと前頭はレベルが違いますよね、重量とはね。
もう理解の範疇にないやつになってきた、うん、
ね。唾の曲がり具合に興味があったので野球棒398個盗んだ、
うん、すごい、
うん、千円札250枚にわいせつな書き込みをして ATM に入金した男。
別にいいじゃん。それダメなんだ。
お金に
書く。お金に、そっか。あ、ダメだ。そうだ、そうだ。お金に書くっていうのがダメなんだよな。そもそもね。
うん。とかっていうのが、これが前頭のパワーですよね。
なんか、ATM に入れるまでが気持ちいいのかな。
うわ、入ってる入ってる
ってことなのかな、
入金してる、
割る、なんかね、
し
わいなのが、入ってる入ってる
みたいな。おちんちんの形して入金するとかね。
なんかあんのかな、
入ってる入ってる、俺が書いてるおちんちんが入ってるっていうのかもしれない。
不思 議だな。
びっくりすることに、これまだ前頭ですからね。
前頭ってまだまだね、
上にはまだまだいますから。
上に4つぐらいあるよね、
うん、ありますよ。行きましょう。
おからトッシュ
小結び行きましょう。1個上ね、はい、うん、大便漏らしたので、
うん、
拭くの手伝ってと女子学生を車に連れ込み性器見せる
もう餌がめちゃくちゃっていうね、そもそものね。
そうなんです。女子トイレに侵入し、用便中の女性54歳の尻を触った無職の男、
うん、
100円ショップで動画撮りながら女子高生に精子をかけ、それを FC2 動画に貼りツイッターで宣伝したぶっかけとんかつ屋の店長
なんかさ、職業入れる必要あるかっていうね。
いや、まあまあ、でもちょっと、うん、まあそうですね、うん、うん。おむつをくれませんかと話しかけ断られ、乳児用おむつ5枚を盗んだ無職、赤ちゃんのおむつに興味があり集めていた。要は赤ちゃん用のおむつ
自体
に興奮する、
に興奮するってことか、うん、
そうですね。
え、
電車車両内にミールワーム、ちっちゃい、あれです、ミミズ、
うん、
の幼虫、
餌だよね、
うん、そうそうそうそう、数十匹をばらまく。
わー気持ち悪い。
あ、理由わかります？
それ最悪だわ。
理由、
え、
理由わかります？
どこだっけ、場所、
車両内、電車の車両内に幼虫の数、うん、幼虫数十匹をばらまくと、
うん、
その理由、
孵化させるとかじゃない？
あんたの方が変態ですよ違います。
え、何、何、
別に電車なんで聞いたんだよ場所だったら、別だったらどこでもいいでしょ、カゴの中でいいでしょだったら、うん、違います。
電車の、え、まあだ、それを踏む女を見たいとか。
正解です。
あ、
女の子が虫をブチッと踏み潰す姿に興奮する。
あ、まあでもちょっとわからなくもないな。
ズボンに穴を開け、そこからチンコを出してサイクリングとかね。
それはやるよね。
いや、それはまあ俺もしたことある。
普通やるよね、
うん、それはやったことある。小結びです、これが、うん、関脇行きましょうよ、関脇、はいはい、もう次はだって大関横綱しかないですからね。
もうでもここぐらいまでいったらね、うん、そこそこ稼いでますよね。
そうですよ、関脇言ったらもうすごいですよ、うん、もう名前も売れてるぐらいですよ、ね、うん、いきましょう。女子中学生がランニング中、男がパワーつけろよと言って下半身を露出して走ってきた
どういうこと全然わかんない。
女子中学生がランニングしてたと、そしたら男が
隣とか
に、そうそう、うん、パワーつけろよと言って下半身を露出して走って追いかけてきたっていう
、うん、あ、じゃあもうその 追い込んでるんだね。
そうですね、
あ、追い込んであげたんだ、
うん、そうそう、うん、オークションで購入した女性の衣服を着て撮影、
うん、
そして出品者に、うん、おはようかっちゃんですと送信した通称かっちゃん45歳。
何が悪いのそれ別にいいだろっていう。
まあそのオークションで購入したということは、
うん、
あの女性が女性の服買うたとか、プレゼント用に男性が女性の服買うたって分かるんですけど、
うん、
男性がその女性の服を出品してた人の、
うん、
あの購入して、服を購入して、うん、その出品者におはようかっちゃんですと、あの、あ、女性用の服を着て、
うん、あなたの服、そうそうそう、私が着てるんですよ、まあ、
着てますよっていう、
あ、
しかもその、コメントに、おはようかっちゃんですっていう風に送信したっていう。
それ、絶対常習だよね。
かっちゃん45歳。
いっぱいやってると思う。
まあでしょうね。
あ、
うん、全裸で、お疲れ様ですと女性に声をかけ、
うん、
出所後、一回捕まって、出所後今度は早朝全裸で、ちょっとすいませんと女子中学生に声をかけて、尻をわしづかみした内装工。
もうなんか職業が入ると面白いな、なんか急に、うん、
自宅ベランダで全裸になって、自宅だったらいいですよ、
あ、
自宅ベラ、ベランダはダメか、自宅ベランダで全裸になって、
うん、
腰掛けのような台に乗りライトアップ
知らねえわ勝手にやれや、
ライトアップというなんですよ、まあ、これがまあまあ関脇ですね
いや、なんかちょっと、うん、まああれだよね、ストロングスタイルもいれば
そうですね、
っていうなんか変化球もあり、
うん、そうなんです、
まあなかなかバリエーションがあるね。
で大関横綱となると人数少なくなってきます。
もうね、それは限られるでしょ
う、うん、僕が見ているデータっていうのが何年度版かはちょっとわからないんですけど、
うん、
もう大関 横綱となったらもう8人しかいないです。
へえ。
大関が5人、横綱3人しかいないです。
ああ、じゃあもう別格になってきてるんですね、この辺から、
う
ん、
では大関いきましょう。
はいはい。
改造した釣り竿を使い、足掛け30年で500枚もの女性下着を盗み続けた通称釣り吉スケベ。
うわ、すごい、
うん、すごいですよね、
これは。すごいって思うわ、う
ん、30年かけて500枚女性下着盗んでるんですよ、これ。
釣りででしょ。
釣りで、
すごい、すごい
ですよね。それ用に改造してますから、うん、なおかつ、うん、すごいですよね、
これはすごい、
うん、うん。男子中学生に、マスターベーションだ、お前らも見せろ、100人やるから、とオナニーを見せつけた83歳のマスタージジイ。
すげえ、
うん、
もう都市伝説っぽい。
そうですね、
マスタージジイ
83歳がマスターベーション俺するから、お前らも見せろ、100人やるからって言って、
うん、
でやるっていう、う
ん、できんの。
いや、できどうなんすかね、
80代、
うん、
できんのかな。
顔に女性用の下着をかぶり、下半身を露出し、
うん、
女子高生にパンツ交換しませんかっていう男で、多分これ大関の中で一番横綱に近いって言われてる男を紹介します。19歳から71歳女性に一瞬で精液をかける18歳少年、通称早打ちマック。
あ、俺知ってるわ、早打ちマック。
18歳なんですけど、
うん、
若いんですけれども、まあ、横綱に一番近い。
そう、あ、だから確か警察がつけたんだ、うん、そう
そう、貴乃花とかにちょっとね、
うん、
近いですよね。
近いね、うん、
最年少で横綱になるんじゃないかなというような、
伸びしろが。
そうですね、
藤井五段とかの感じで ね、
今6段です
よ、6段か今、
うん、そうそう、この前ね優勝して6段になりましたけど、横綱行きましょう。
もうここでね、うん、やっぱガシッと横綱相撲を見せてもらって。
横綱はね、
うん、
強すぎて引く。
そうなんだ。
もう意味が分かんない。
意味分かんないから
、うん、僕は唾液は女の子の分身を心情に持ち、唾の研究をするから唾をくださいと幼女に声をかけること17年、
はいはい、
4000人に声をかけたと。
うわ、すげえ。
その中で500人分の唾を入手し、
うん、
写真ビデオに名前年齢日付を記録し、生ける伝説となった唾くれおじさん。
もう研究者だよね。
ちょっともう横綱レベル違うんですよ。やっぱ強いなっていう。
うわー、てかもうさ、やっぱ実績のレベルが違うね、
うん、そうそう、あの出てくる数字が違う。
そうそうそう、
4000人ですからね、声かけて。
捕まらんかったね。
17年で4000人に声かけて500人分の唾を入手、唾液は女の子の分身だから、唾の研究をするから唾をください。
何が分かったんだろうね、これで
ね。ただ興奮するだけでしょうね。これは行きましょう、次。はい。岩田市内の県立校に侵入した男、
うん、
女子生徒のすくみず着て、それだったらまだありますよね、
すくる水着ね、うん、
その後そのままうんこして捕まった時に
、うん、
気持ちいいからやりましたって言ったっていう。
どっちの意味ですか。
そういうことです。
え、すくみずを着たまんま、
うん、
トイレで、
うん、うんこして
して
トイレかどうかも書いてないんで、もしかしたらトイレじゃないかもしれないですね。で、気持ちいいからやりましたって言ったっていう、捕まった時に。
あ、じゃあその、うん、そこが評価されたってことね、
う
ん、
そういうことですね。
あ、後味の良さ、
う
ん、
良さ、そうそう。で、最後の横綱いきましょう。女子高生の上履きを盗み、コピーしたものを見て楽しみ逮捕、うん、逮捕されて、うん、大関になったんだ急に、
うんうん、
大関に上がったと。
で、まだ横綱上がるってことあんだ、
うん、大関に昇進した、
昇進したんだ、逮捕で。
今度は、
うん、
女子中学生の上履きを盗み、コンビニでコピーして再逮捕、
うん、
要は2回したんですね。ついに念願の横綱に昇進を遂げるっていう。
なるほどね、
うん、
合わせ技一本みたいな。
女子高生の上履きに住んでコピーしてみて、
上履きをコピーするってなんで、
うん、分かんない。
盗んでんだからもういいじゃんって思うけど、
本物あるからね。コピーして、まあ、それを見て楽しんで逮捕されて、大関そこでね。
じゃあ家中にあんのかね、
うん、
魚宅みたいな感じで、
ね、あるんでしょうね。
は
あ、うん、上履き宅があるんでしょうけど。で、また次は高校生じゃなくて女子中学生の上履きを盗んでコンビニでコピーして、
あ、なるほど、ね、
再逮捕。
コンビニでっていうとこもまたなんかあんだろう ね、
すごいっすよね、
ちょっとね、
わけわかんないわ。
忘れたりするからね、コンビニでコピー、うん、そうそう、
まあ、これが一応今入っている幕下から横綱までのものなんですよ。
なるほどね、うん、おからトッシュ。
ただ僕が見てほしいのここじゃないんですよ。
すごいあれだね、うん、ランキングだ ね、
この中にはですね、なんと外国人力士、殉職、波紋とかいろいろあるんですよ、他にも。
だからちょっとそのイレギュラーになっちゃったものが。
そうなんです、そうなんです、うん、外国人力士と殉職、波紋とかっていうのを紹介していきたいんですけど、
はいはい、
どっから見たいですか。
だから殉職が気になるよね、意味がよくわかんないから。
僕殉職を実は岸本さんに聞いてほしかった。
ああ、そうなんだ、
うん、これびっくりしますよ、はいはい、これを聞いてほしかったんです、
うんうん、
殉職いきましょう、
うん、
これ外国人力士です、
うん、
牧場の中で馬とアナルセックスを試みたところ肛門と腸を突き破られて死亡
き破られて
馬に入れさせた、
ね、入れさせたってことですね。
そうそう、これ馬に入れさせたんですね。牧場の中で馬とアナルセックスを試みたところ肛門と腸を突き破られて死亡っていう、こういうことするやつって立ちじゃないですか。
逆だよね、
猫だったっていう
あ
っていうね、
これあれかもな、なんかアメリカだよね。
アメリカです。
ああ、なんか、うん、すげえ昔聞いた気があるな。
岸本さんが以前紹介したダーウィン賞に受賞している方も実はこの中にいるんですよ。
被ってるんだ、
殉職してる中にね、うん、だからダーウィン賞と要はあの変態のね、こちらの番付で、まあ、殉職のところで、まあ、一応載っているのが、車を運転しながらセックスしたら誤って崖から落ちて死亡したカップル、これダーウィン賞
ダーウィン賞だね、うん、
ノームの高速で中央車線でセックス中に追突事故で死亡したブラジル人カップル、これダーウィン賞なんですよ、うん、これがまあまあちょ入ってるとダーウィン賞にね、
うん、
他にも見てほしい16歳の少年ウェブカメラに向かい公開マスターベーションノンストップで42回やって死亡、
え、うん、テクノブレイクってこと
ってことですね、16歳の少年がね、うんうんうんうん、あと他にはですね、手持ちドリルをバイブ代わりにしたらどうよということで使ってみたら死んでしまったアメリカの49歳女性検討節労働者、
うん
うん、とかね、いろいろあると。これが
殉職ってだから死んでるってことね。
亡くなってるということ。
なんで殉職やって。なるほどね。
亡くなってるっていう。おうおう、あとまあ外国人力士行きましょうか。
おう、外国人、うん、いいね。
深夜におむつだけを履いて女性にこの辺におむつ交換室はありませんかと尋ねるイギリスの男。おう、これ次のやついいですよ、イギリス。
かわいい、
うん、自宅の庭でテーブルとセックスした男、隣人に毒ガサで逮捕
隣人も隣人だな、
隣人に毒ガサで逮捕というね、
テーブルとセックスしてるってなんで分かったんだろうね。
いやね、
隣人もすごいな、その発想力。
ここ触られるといいんだろうって言ってたんでしょうね。うん、
だった方やってんだろう、
洗車場で掃除機の吸い込み口にチンコを吸わせ G 行為を行う男、アメリカ。
これはまあまあね、うん、やりそう、
ね、自分のペニスに糸を結んであえずり人形遊びをしていた男
すごいかわいいな、ね、
公園のベンチの穴にチンコ突っ込み抜けなくなるレスキュー隊が出動してっていう、
ね、うん、あ、なんか聞いたことあんな、それいい、ね、中国とかであったのな、
かわいいですね、うん、結構ね、あ、これダメだなっていうのがたくさんあるんで、選ぶの難しいんですよね。
難しいね、うんうん、てかそうそう、これ難しい
ね
理解不能すぎてもなんかピンとこねえっていう、
すごいのありますよ、
うん、
牛とセックスしてたと、うん、田んぼで素っ裸で跳ね回っていたところを村人に逮捕されて、
うん、
牛と結婚させられるインドネシアそんなに好きならお前結婚せえと。
てか、なるほどね、
まあ、インドネシアはできますからね、うん、
すごいねそれ、
うん、全裸で配達した郵便局員、理由は元気のない女性を笑わせたかった
あ、サービス精神から来てるんだね。そう、サービス精神
ですね、うん、そうそうそう、
いい話だわ、
うん、裸になり続けて終身刑に、それでも僕は裸がいいと一言残す
かっこいい。何それ、何それ全然わかんないけど。
すごいですね。これがまあ一応外国人力士、ちょっとパワープレイが多いですよね。
まあね、
日本人と比べてね、
うん、やっぱテーブルセックスとかね、
そうそう、
バカだもんね。
わびさびがやっぱりあのない。
確かにね、
外国人の方は。うん、
あと日本の方がやっぱマニアック度が高い気がするな。そうそうそうそ
う。タレント力士ってのありますよ一応。
タレント力士って何、うん、
深夜3時の公演にて全裸で信号信号と規制を発しながらでんぐり返しを行うっていうのがありますね。
それなんでタレントの、
タレントだから。
あ、そういうことね。
そうですね、普通にタレントでっていうのとかがありますね。波紋っていうのありますよ。
波紋がわかんない、よく。
波紋。
ルールとして、なんで波紋になることがあるのか。
読んでいきますね。10年以上にわたり、女児パンツを履いては、近隣の家に投げ込んでいた男がいたと。
はいはいはい。
ストッキングと女児用のパンツを組み合わせる独特の手法にこだわりを見せ、取り調べに対しても悪びれることなく、女性の下着は密着感が気持ちいいな、という名言を吐き、一気に番付を駆け上がる。しかし過去に殺人事件や巨額の横領事件を起こしていたことが発覚。
なるほど、
うん、再逮捕され変態道から外れた下道だと非難され破門された。
なるほどね。
なおかつ自殺してます。
うわ、もうめちゃくちゃだなそいつ、
うん、これ破門です。
それは破門だわ。
だから破門が原因かもしれないですね、自殺という。
なるほどね罪深いランキングだね、じゃあ、これ、番付。
そうですね、本当にね。うん。で、海外でも波紋を受けた男がいまして、はい、村中の女性をレイプした挙句、まだまだ収まらない性欲を、
うん、
メス犬、メス豚、メス牛にぶつけてレイプ。それでもまだ足りないのか、今度はバナナの木にナイフで穴を開け、バナナの木をレイプ。
すげえ性欲だな。
タイですね、
そいつ破門なの、う
ん、で横綱だったんですやっぱり。
そうだよね、うん、すごいじゃん、
こんだけ
すげえな。今俺結構感動したよ、う
ん、で元横綱だったんですけど、やっぱレイプって、
うん、
変態道じゃなくて下道じゃねってなって
破門。ああ、その倫理観の方 で、ね、うん、ああ、
そうです、
なるほどね、
うん、まあそういうのがありますよね。
なぜ止められなかったっていうのがもう不思議でしょうがないけど ね、
そうそうそう。で一応ですね、入門不許可というのもあります。
というのはどういうことですか。
入門これできません。例えばですけど、身長足りないとか体が弱かったら
新弟子のね、あるね、
入門はできないということになるじゃないですか。
ありますよ。
でそれの入門不許可という欄もありまして、
はいはい、なんで
これはなんでダメなのかあんまり違いが分かんないですけど、
うん、
彼女の家の前で全裸になり、卑猥な言葉を叫びながら脱糞し、うんこをドアに塗りつけた後火を放った男。
うわ、もう理解不能
ね、すごい
ですね。ただなんでダメなの、うん、火つけたからかな、そこ臭いな、
うん、臭いっていうかね、うんこしてるし、
まあまあまあまあそう
よ
ね。
自らの糞尿と酢を混ぜたものを頭にかけてから、うん、夜中全裸で公園まで徘徊し、トイレでお物を食べ床にぶちまける大人。
いやもうそれ横綱でしょどう考えてもちょっとなんでわかんねえわ全然。
やっぱ番付をつける大人たちが理解できなかったのかもしれないですね。
それすごいよ。
糞尿と酢を混ぜたものを頭にかけてから夜中全裸です
ごいじゃん超。
公園まで徘徊してトイレで自分のお物食べるんだろう
っていう、うん、すごいよそれ、
うん、
それめっちゃすごいと思うよ。
だからすごすぎてちょっと無理なのかもしれないですね。お前はちょっと海外行った方がいいみたいな
ちょっと枠に収まらないから、そうそうそうそう、
WWE とか UFC 行けって、
ね、バリトゥーズの方でやれと、
何でもありのね、そっちに行けって意味なのかもしれない。15歳少女とやりたいがために往復 600km を自転車で走破した26歳トップアスリート。
すご
い、うん、すごいですよね。
そうん、ダメなんですって。
ダメなんですって。
トップアスリートが鼻についたのかな
っていうね、まあ、ちょっと変態番付っていうのがあるんですよ。
すごい、
うん、
バカなやつらが集まってるなこれ
シンプルだけどパワーある言葉だね、うん、ね、まあ、全部でも 同じなのは自分の性欲をね、解消するため、はけ口がちょっと違ってたっていうだけで僕ら、普通の人とね。
僕らっていうか、まあまあ。
まあ、キムさんそうかもしれないけど。
わかんないですよ。あなたの、何なんか、嫁の家にコンパスで穴開けてそれを回るみたいなのもそこそこ入っていいぐらいのやつだと思いますよ。小結びとか、ね、
変態とかではないし、
うん、
でも僕破門されると思いますよ。
あ、そもそも、
うん、結婚しちゃったから。
あ、そうね、
うん、
確かにそれさっきの被害者と全部結婚してたら違う結果かもしれないね。
そ
う
そ
う、
だからやってそれを、
うん、
そのコンパスでやって、うん、お父さんに「てめえかストーカーは」って言われて泣いて帰るとこまでだったらどっか入るかもしれないですけど、
そうだね、
あと付き合っちゃってるから、
うん、そうだね、
ダメですね。
なんか
波紋です、
多分この人たちの鼻につくポイントだね、
うん、そうそうそう、
それは
鼻につくポイントだと思う、うん、まあ、こういうねちょっと変態番付っていうのがあるんで調べたらすぐ出てくるんで、
これまだ多分だからいっぱいあるわけでしょ。
たくさんあります、ね、言えないこととか、うん、ちょっと弾いてるものとか、
ちょっとえぐめのはね多分弾いてると思うんで、
うん、そうそうそうそう、
そういうのが好きな方はまあ、
うん、
見てみたらいかがと。
そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、まあちょっとそういうのがあるんでぜひぜひ見てくださいっていうねものなんです。僕一個だけねここ載ってないですけど、
うん、
一個なんか覚えてるのが、
うん、
女性のサドル、
ああ
盗むじゃなくて、
いたいた、え、うん、
盗むんじゃなくて、
うん、
それ入ってるんですよ、
うん、
女性のサドルの脇に、
うん、
いやらしい写真をペタッと貼り付けて、
うん、
で女性帰ってきた時に、
うん、
うわ何このいやらしい写真って戸惑ってるのを見て楽しむ男。
うわーそれは知らない
のが確かどっか入ってたんですけど、それがいないんですよねこの中には。でもどっか入ってると思います、どっかの番付に。ちょっと古いものだから俺が見てるのが。
僕同級生にいましたからね、
え、
普通に
変態
女子のサドル盗むやつ、うん、結構いましたよ。そういう
それはなんか幽遊白書みたいに、うん、おいお前盗んでこい、じゃねえとこの子犬いじめるぞとかでなく、
あ全然自主的に
あそれすご
い。で俺友達のマンションで、うん、ゲームして遊んでたら、うん、ちょうどベランダ出てて、はいはい、
うん、
そのタイミングで、うん、その上から盗む瞬間を見てて、
うわ言いました、お前何してたんみたいな
言ってた。
それなんて言ってたんですか。
いやちょっと
サドル盗んだ、
ちょっと、うん、
興味あんだって
気になっちゃってみたいな。
うわ怖っ、
結構引いてたねみんな。
俺の小学生の時の、
うん、
まあ女性の同級生が下着盗まれたんですよ水泳の時に、
うん、
でめちゃめちゃ泣いてて、
うん、
その子だけ盗まれたんですよ。
あ
なんで私のが、
まあまあまあわかるな、
なんで私のがって言ってみんなも慰めてて、いやもうそれはあなたが可愛いからよとかっていう人もいれば、
うん、だろうね、
いや大丈夫みたいな、
うん
うん、でもなんか、うん、許せないねとはって言ってるんですけど、
うん、
盗まれたやつめっちゃブスで、うん、みんなはかわいそうってなったんですけど、
うん、だからみんなハテナマークだったんでしょ、
うん、なんで盗まれたんだろうって、
うん、
なんで盗んだんだろうって。だから僕らはすぐ分かりましたよ、うん、あこれ外部の犯行だなって
名探偵
外部の変態の犯行だなと思って、うん、男性はも
う
誰も
う、ね、
室内を探さなかったんですよね、
うん、お互いだからもう、うん、疑うことをやめてたというか、そう
そ
う
そ
う、
女の子たちは誰よって言いながら、
男子誰よ
みたいなね、教室内をね
探
ったりしてましたよ、うん、先生も女性の先生だったんですけども、ちょっと申し訳ないけれどもカバンの中を見させていただいて、
おーおーおーおー、
誰のカバンからも見つからない
やっぱり
もう男性陣は分かってた、
うん、出てこないん
だろうね。
だろうね。
っていうのはありましたね。
すごいね。
うん。まあ、いるんですよ、どこにもね。岡山の中の中にもいるんですから、それは都内なんてね、岸本さんがいるような、サドル盗む同級生
が。さっき言ってた、ツバ集めてる人って、東京にもいたと思うよ。
いるいる。
うん。なんか俺、ちっちゃい頃に、それ、気をつけてくださいの会が開かれた記憶がある、
うん、このつばくれおじさんはあれ東京じゃなかったでしたっけ。
かもね、だからそうかもしんない、う
ん、なんか東京で会った記憶あるけど
かな、うん、いや俺なんかちっちゃい頃それに、
うん、
それのためにわざわざ会開かれた記憶があるから、
すごい、
多分東京じゃないかな、
首都圏、
うん、
首都圏です、
この辺りでみたいなことだったんだと思うんだよね、うん、
首都圏ですからね。
で何年もやってるでしょ多分。
何年もやってる。
ね、じゃあ多分そうだわ。
うん、じゃあそうですわ。
へえ。
怖いわ。
まあでもね、そうそうそうそう、性癖はみんなそれぞれですから。
いやまあね、そうそうそうなんですよ。まあ一応こういうのをねちょっと紹介したかったと。
でこの番付にも、うん、私勝てますっていう人がいたら、うん、メールをいただければね、僕全然、うん、あの受け入れるんで、
ぜひ、ね、ぜひ聞かせてください。他人にしなきゃ。
そうそうそう、そう、
奥さんやったら勝てるんだけどな。いろいろあるからね。
ああそうなんだ。
そういろいろあるからね。勝てるというか、まあまあ関脇ぐらいに入れること
は入れる可能性ある、
いろいろしてるから、そうやったらいけそうなんだけど、大関横綱無理だな。
いやでもちょっとトリッキーすぎるもんね。
うん、俺もそれ何人か、キョンさんにも言ったのか、いろいろ言いましたけど、分からんって言われたぐらいだから、それはね、ちょっと、
うん、ちょっとだからそういう性癖でこう、うん、理解されないみたいのがあったら、うん、ちょっと集めても、
そうですね。
でそこでみんなで、
う
ん、
あ俺らで番付つけよう。
そう、番付つけるし、
う
ん、
そうですね、
俺らも出す。
俺らも出す。そうそう。う
ん、そしたら
みんな恥ずかしいから。
そう、そしたら
俺らも顔割れて恥ずかしいんだから。いいですよ。
ああ、うん、それしよう。
で横綱大関関脇、うん、入門不許可でいきましょう。
そうね、だから年見な変態番付をつけて、
うん、で殉職、うん、も入れよう。
しんどる。
っていうの ねいいっすね、うん、それやりましょうよ。面白い面白い。うん、
はい、ぜひお願いします。
ぜひぜひ、はい、お願いします。はい、はい、僕からは以上です。ありがとうございました。